ちょうどひとしずくをだいぶ間が空きましたが配信しようと思ってました。ここで一つ説明がもうちょっと必要かなと思える箇所なんですよね。ただ、まあ、私はルギンビルさんの来たる観覧記を少しずつ翻訳してそれを配信するという方法をとっています。ただそれだとね、そこの部分だけ読むとちょっと前後の関係、まあ、だいぶ間が空きましたし、一緒にこう合わせて把握していかないと、そこだけ見たらちょっとつまずいたり理解できないことが出てくるかなと思いまして、今日はクラスの中でそれを取り上げていく必要があるかなと思います。まあ、こういうのって細かいことも出てくるので、本当はペーパー上やっていきたいんですけれども、これオーディオのクラスなのでちょっと難しいかもしれませんけれど、ただこれをですね、来たる観覧記第5部今私たちはやってますね。一部ごとに、部ごとにまとめたファイルをアップロードしています。ダークトゥーライトのねサイトにアップロードしていますので、その本当にこう流れの中で復習するなり勉強していくのが一番いいと思います。もともと英語では細かく切り刻んではいないんですね。私もこれは最善だとは思ってませんが、ずっと全部できてからアップロードするというと1年間のブランクがあって、その間になんか私がそれこそ病気になって成し遂げれないということになりかねないので、まあ、できた分だけ皆さんにお伝えしておきたいという気持ちでできた分をすぐ配信したりしているんですけれども、そこのところですね、また全部ができるまでの間区切られて送られてきているので、そこを理解していただきたいなと思います。で、今ですね、逃げるということについて取り上げられています。これは黙示録18章ですね。イエス様も一つのところで迫害されたらな他の町へ逃げなさいっていうのもありますよね。基本的になんていうか、そこでできなくなったら他のところに行くっていうのはね基本ですね。そこで何が何でも肉的に武器を持ってでも戦えっていうことではないので、そしてはっきりと神が逃げなさいって言ってる時は逃げるということですよね。
山に逃げようという言葉があります
ね。ありますね、はい、そうですね、はい、ですからまたロトのことも思い出すと思いますけどね。ロトとその妻、もうここ滅びることになっているから逃げなさいってね。でもそこに執着心だと思いますけど、ロトの妻は振り返ったので塩の柱にされてしまったっていうことになりましたよね。ですからロトの妻のことを思い出しなさいということです。で、黙示録18章ですね、4節を読みましょう。
私はまたもう一つの声が天から出るのを聞いた。私の民を彼女から離れ去って、その罪に預からないようにし、その災害に巻き込まれないようにせよ。
離れ去ってってありますよね。彼女っていうのは大いなる都バビロンっていうことですよね。つまりそこに私の民、つまり主の民がそこに最後までですね、観覧期の後半ですね、バビロンに対する裁きっていうのは第7の8ですね。つまり観覧期ももう終わり頃っていうね、第6の8っていうのは、まあ、覚えてると思いますけれども、ハルマゲドンへの召集ですね。アンチキリストが軍勢を集めるわけですね。汚れた霊が出てきて国々の王たちをそこにと軍勢を集めるわけですね、ハルマゲドンに向かって。で、第7の8によってですね、この町都市が滅ぼされる。で、そのうちの一つとしてバビロンに対する裁きが書かれているわけです。ですから観覧期もかなり後半になっての話です。ルギンビルさんがチャートを出したりしてますけれども、あと1ヶ月ぐらいっていうね、主の再臨までですよ。その時の話です。で、その時もしね、こうもう 滅ぼされるから逃げなさいって、離れ去りなさいって言われた時に、その命令にね背いて、いやここに留まって、私はここにもうしっかりとサバイバルのものをね準備してあるんだから、ここを離れるわけにはいかないってね、この世界どこに行っても、うん、ちょっと本当にもう住めるような場所じゃないから、今せっかくなんとかこれ観覧の終わりまで私の民よって言ってるでしょ。だからルギンビルさんのその解釈は、主の民がその観覧期の終わり頃までバビロンにいるっていうことを解釈してる。もうそう言われるとそうですよね、私の民よってまだそこにいるわけですよね。で彼女から離れ去りなさいと、その罪に預からないようにってね、罪が手にまで達して裁きがまさに起ころうとしている時だということですよね。ですからその時はちょうどロトとロトの家族がすぐ行動しなければならなかったように、主の導きにね即座に従う。その時自分たちのその執着っていうかね、今観覧期の中でもこういうふうにしてなんとか生き延びてきたこの場所、これは決してここから離れるべきじゃないっていうようなね、そういう考えを持たないようにですよね。主は導きっていうのをね、それぞれのために持っていると思います。どんな執着、この世とか周りのものというものに対する執着が自分たちの魂のための罠になることがないようにですよね。私たちがしっかりとつながっているのは主ご自身と主の導きですよね。はい、そういうことです。で、まあ、サバイバルのことについて少し書いてますんで、今回、まあ、そういう面でこれ物とか自分はもうこれで安全だとか、地下室があるからなんとかなるという、そういう考えではなくて、神の裁きは確実なので、ただ神の導きに従うということが大切だということを覚えておく必要があると思います。そしてまあ、これは今日にでも配信すると思いますけれども、これにあたってですね、他の質問と答えっていうのをこのルギンビル博士はいろいろ出してますね。相当な量です。検索したりしてその関係のあるやつをちらっと見たりしてるんですけれども、一つ質問がありまして、これに少し関係があることがあるかなと思いまして、この質問はですね、これも配信するつもりです。そしてサイトにもアップロードしたいと思いますけれども、バビロン以外にいる人たちの逃亡先ということで、この質問ちょっと抜粋しました。バビロンからの脱出の時期について説明していただきましたが、オーストラリアもこの脱出に含まれますかってクエスチョンってあるんですね。つまりオーストラリアに住んでいる方だと思いますけれども、この時期以前に信者がユダヤへ行くことを妨げるものは何でしょうか。そうすれば私たちは荒廃をもたらす憎むべきものがエルサレム神殿に設置されるとき、またはその前に山へ逃れることができるからですって言ってるんですね。荒らす憎むべきものが聖なる場所に立つのを見たならば、読者悟れってありますよね。でそれは山へ逃げることを言ってますから、だからそのことを言ってるんだと思います、ね、じゃあオーストラリアの人はどうしたらいいのかっていうね、これ返信を今ここに書いてますんで、聖書はモーセとエリアの14万4000人の奉仕に応答した信じるユダヤ人が大観覧期の半ばに逃れるように与えられる者たちであると明確に述べています。逃れる者たちはイスラエルを表す女性、黙示録12章、黙示録12章竜と女のあれありますよね、そうですね、として描かれています。これは観覧期の真ん中ですね。異邦人の信者も一緒に逃れることが許される可能性はあるでしょうか。不可能だとは言いません。しかし逃亡の窮迫した 逃亡、逃げることの窮迫した性質上、その時点でイスラエルにいないもの、異邦人であろうとユダヤ人の信者であろうと、その人たちは逃亡のチャンスが非常に制限されているから、その機会を得られないように思われます。つまりその時点でイスラエルにいないなら一緒に逃げるということはできないでしょう、きっと。
それはその、死の来臨の間近、
これは逃げることがね、バビロンから逃げるのと、うん、エルサレムから逃げるのと、うん、これ別々ですよね、うん、エルサレムから逃げるのは、うん、のちょうど7年の真ん中あたり ね、はい、でこれはまずそのことを述べているんです、うん、で後でそのバビロンから逃げることについてルギンビルさん話しますからね、信じてください。もしそのチャンスがあれば私は掴むでしょう、うん、もしなんかイスラエルにいて自分が逃げるべきだって言ったら逃げるし、その一員になりたいね。しかし神様のご計画があります。もし私たちの運命が患難期の終わりまで耐え忍ぶか殉教するかであれば、両方のカテゴリーに多くの者がいることを私たちは知っています。つまり殉教者か最後まで耐え忍ぶか、患難期の終わりに近いバビロンからの脱出はもちろん異なります。それとは別なんですよね。そのためのチャンスはより大きな可能性がありますが、つまりバビロンから逃れる人たちの数っていうのはすごい多いだろうと。
アメリカに滞在している。
そうです。信者が脱出の命令を聞いた際に大きな可能性がありますが、逃れる可能性がね、信者が脱出の命令を聞いた際に躊躇していることができるほど余裕があるわけではないでしょう。距離は遠く、その頃には逃亡手段が複雑になるかもしれません。しかし主は備えてくださいます。異邦人の信者が、獣が一時的にエルサレムの都から追放される第五の蜂の裁きの前にイスラエルに行くことは可能であっても賢明ではなく、現実的にはほぼ不可能でしょう。まあ、これ言ってるのは、つまり全世界はアンチキリストの支配に収まるでしょ。だからどこに行っても、そして特に動き回ってたら尋問されるでしょうし、捕まるという可能性でしょ、言ってるんです。ただ第五の蜂の蜂っていうのは、真っ暗闇がその獣の王国を襲う暗闇なわけでしょ。獣の王国、つまりその時にアンチキリスト、つまり獣は知らせを聞くっていうね、東と北からの知らせが彼の心を騒がし、そして彼は憤りを持って出かけていくってやるでしょ。つまりこれはエルサレムから彼が出ちゃうわけですよね。でこれとルギンビルさんは、つまりあの東と北からの知らせが彼を驚かすという、これっていうのは観難のずっと後半ですね。そしてこれをチャートを見ると、その暗闇と重なるわけね、第五の蜂、そして暗闇のあとハルマゲドンの召集とバビロンの崩壊っていうのがあるわけです。それがもう再臨の直前にそういうことが起こるので、これはおそらくこの闇に紛れてイスラエルの反乱分子とバビロンの、つまりアメリカにおける反乱分子っていうのが起こると思うんですよね。そのどさくさの中に、つまりバビロンに下されようとしている裁き、これは獣によって滅ぼされることなんだと思うんですけどね。獣の怒りには、つまり反抗するためだと思うんです、うん、バビロンが、彼アンチキリストはバビロンから出ても自分の都をエルサレムに置こうとしていて、エルサレムから支配やってるわけでしょ、
うん、そうです
よね。でその知らせが、つまり北っていうのはこれもヨーロッパや、また東っていうとアジアの方でしょ、うん、いろんな動きがあるわけですよね。そして それに連動して暗闇の、まあ、暗闇の裁きが下るので、いろんなところで反抗するんでしょうね。だって獣の王国に闇が襲ったら、あの支配されないというか、支配できなくなるでしょう。だからあちこちで反乱が起こるので、彼は出かけて行って鎮圧しようとするんだと思うんです。ちょうどそれとバビロンに対する裁きっていうのが起こるので、その裁き寸前に出なさいということを言ってるわけですよね。でじゃあバビロン以外にいる人はどうなるのかという話で今話しています、はいはい。したがって私たちは聖書が示す通り正確な時を待つしかないでしょう。だからそういう混沌の紛れて神様が今だよという時があるでしょう。つまり私たちが思い出すのは、イスラエルの民がエジプトから出る時も、その最後の裁きの直前っていうのは闇が襲ったんですよね。わかります？ですからこの闇とその脱出っていうのが、なんかこうシグナルみたいなものとなってるかもしれませんね。だから私たちは聖書が示す通り正確な時を待つしかないでしょう。もちろん私たちはこれらの事柄の広範な枠組みしか知りません。実際の経験、個人的なに通過する事柄は、それらは見た目や感じが多少異なるでしょう。戦争や戦闘について読むことと実際に経験することの違いのように、だから今前から言われていることと実際に自分がそこを通過することになるということは、ちょっとね、正確にこの聖書の予言からこうなった時っていうふうにしてはっきりと想定することは難しいということを言ってますね。また聖書が教えることと一致し調和する多くのことが詳細には記載されていないでしょう。あなたがここで検討している可能性のある機会のように、私はよくバビロンにいない信者たちは何をすべきなのか、またイスラエル以外の場所が避難先として受け入れられるのかどうか疑問に思っています。その点について私が言えるのは、バビロンは破壊されるが、その時点で信者が生き残っている他の場所は破壊されないこと、そして聖書はイスラエルが避難先の目的地だと明言してないことだけです。単にその時が来たら逃げるようにと命じているだけです。もしかしたらあなたはイスラエルに行かないかもしれませんが、私はオーストラリアに行くかもしれません。つまりこれ、オーストラリア人に対してルギンビルさんがそう喋ってるわけ。あなたはイスラエルに行かないかもしれませんって言ってるよね。イスラエルに行けば安全というわけではないということを言ってるわけです。で、私はオーストラリアに行くかもしれませんって言ってる。その時点まで生きていればの場合です。多くの理由から大きな、もし私が生きていればですが、その時の状況に応じて判断するしかありません。私たちの愛する主であり救い主であるイエス・キリストに生けるあなたの友人より、ボブ・ルギンビルという。
簡単に今のことを簡単に
言えば、つまり
クリスチャンの逃れ場、違法人のクリスチャンの逃れ場、というのは聖書には特に記されては
ない、特に記されていないということですよね。ただ、主の御心のうちにあって、で主が移動しなさいって言った時に移動するということだと思うんですね。
それぞれ神の御声に聞き従
う、そうですね、
くださいという。
でバビロンに関しては、バビロンにいるクリスチャンたちについては、明らかに神がはっきりと離れろという時がある、その前に、じゃあその前にもう移動しておきたいって思うのがわかるけど、でもその正確なタイミングでないとかえって危ないことでしょうということですよね。そういう枠組み、 エジプトからもし今この時だっていう時移動するんじゃなかったら、ただ殺されるということになってたと思いますよね。
神の奇跡の
導
きがあったから、
そう
モーセと一緒にいた人たちは
逃れることができ
たんですよ、ね、
そうね。そしてエルサレムが包囲されるというね、その3年半の時もやっぱりそういうことだと思うんですよ。その時でないと、つまり竜が追いかけてきても地はそれを助けたってあるでしょ。だから本当にその時ギリギリなんだと思うんだけれども、ギリギリで神様は奇跡を行うんですよね。だから正確な時を待つしかないっていうか、神の導きと共に生きるということだと思います。まあ、私たち今このクラス始まる前にお話ししていましたけども、たとえそれ手術、大手術とかそういうのにね直面しても、神様大いなる平安を与えてくださいますよね。それは御心の中心にいると、それがどんなことでも神様は共にいてくれて平安を与えてくださるということをね覚えていたらいいと思いますね。あともう一つですね、まあ、これ最近私にとってチャレンジなんですけれども、まあ、これちょっと文章がすごく長くなるので、質問と答えは後で皆さんにもそれここの箇所は送りたいと思いますけれども、今の時代っていうのをね正確にこう理解するっていうか、例えば黙示録の解釈にいくつかの解釈ありますよね。まあ、大きなことに歴史主義解釈っていうのがあるんです。あるそういう聖書解説書を読むと、全部こう例えば旧約聖書ダニエル書っていうのは、まあ、私たちにとってみればこれは未来について言っている、ある部分は確かに過去ですよね。聖書で言っている、あ、これアレクサンダーだって書いてますから、当然私たちはそれを歴史として受け止めますけれども、それから将来のこと、未来のことについて書いている、つまり終わりの時、私たちがまだ到達していない今私たちがいる時点から先のことについても書いているね。でもそれはもう全部起こったことなんだと解釈する歴史主義解釈っていうのがあるわけですよ。で多いんです。でたくさんの学者さんたちが自分たちの歴史的知識を使ってそれを全部そこに当てはめるという、
ダニエル書がもう歴史的に起こったって
、そうですね、はい、まあ、かなりの部分ね、つまり私たちはこれはアンチキリストだと思うところをですね、アンティオコスエピファネス4世にもう全部この時に成就したんだと、そしてその時の歴史的な動きをたどってですね、だからこれはこの人において成就したということを言うわけです。ある人はそれはテトス将軍において成就したとか、
ネロ
っていう人もいますよね。そうですね。だからで一つね、全部のそれが成就してしまったって考えることと、黙示録を除外すると歴史だけに全部当てはめてしまう傾向があると思うんですけど、黙示録が本当に神からの霊感された書物だということに対する信仰がないと、なんか、まあ、あるプロテスタントの、ね、過去においてもう黙示録は翻訳することもしなかった時もありましたよね。黙示録除外っていうか、しかし黙示録は神によって霊感された書物であると信じるなら、そしてルギンビルさんが言っているように、この大部分というかこの7つの教会以降の7つの封印が解かれる時っていうのは、これは観覧期についてなんだという解釈で聖書を読むと、黙示録を読むと、そこで書かれている一つ一つのことをじゃあどこに当てはめるっていうことですよね。でもそれを除外視するとダニエル書の、まあ、ただ歴史的にこう当てはめていくと、もうそれは終わったんですっていうね、 これはルギンビルさんの言葉ですけれども、多くの歴史主義者たちは黙示録を神から霊感された書物として受け止めていないという彼の説明ですね。まあ、それを実際の歴史主義者の質問に対する答え、何度もやり取りするんですよ。でずっと平行線なんです。でルギンビルさんが何度もやったその質問と答えの最後に、未来性が、この、バビロンの中にあると思いますかって、もうこれ全部このバビロンは過去のことだと信じますかって質問するんですよ。でつまりこれが聖書で私は言っているのは、これは将来の起こることだと信じています。なぜなら大いなる都バビロンは17章に書いてあって、18章にその裁きが書かれてあり、19章に主の再臨があり、その後主戦には天国のことが書いてあって、これは終わりの時についてです。17章だけ取って、それは過去にも起こったというね、過去のローマ、過去のローマ帝国の継続としてもう起こってしまったんだと取ることは、黙示録の流れっていうのをね、逸脱してしまうということを言っているんですね。で、あなたはこれの未来性を信じますかと質問しています。でもしこれを信じないなら、私たちはいつまでも平行線ですってこう言っています。そこにあるその一つ一つのことはこれから起こることであって、つまり奥義なるバビロン、これっていうのは今現在存在してないので、それを何かで当てはめようとして、過去のことに当てはめようとしてもうまくいけませんということを言ってるんですね。
存在していない、存在でいないっていうことは、どういうことですか。アメリカという国は今存在してるじゃないですか。
そう、つまりこれはおそらくアメリカなんだけれども、今のアメリカと観覧期始まってのアメリカというのは全く違ったものになるということです。
はい、
今も変わってってます。
もうどんどんね、だからもうなりうるというね、まさにそういうふうにもう少しずつ見えてきて感じがしますよね。